ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。今日もトンカントンカンとまた音がねしている中朗読になると思いますが、どうぞどうぞ皆様お聞き苦しいトンカンも交えて朗読お楽しみくださいということで、本日も一章読んでまいりたいと思います。新改訳聖書旧約聖書の列王記第一、第十一章。ソロモン王はパロの娘のほかに多くの外国の女、すなわちモアブ人の女、アモン人の女、エドム人の女、シドン人の女、ヘテ人の女を愛した。この女たちは主がかつてイスラエル人に、あなた方は彼らの中に入っていってはならない。彼らもあなた方の中に入れてはならない。さもないと彼らは必ずあなた方の心を転じて彼らの神々に従わせると言われたその国々のものであった。それなのにソロモンは彼女たちを愛して離れなかった。彼には700人の王妃としての妻と300人のそばめがあった。その妻たちが彼の心を転じた。ソロモンが年を取った時、その妻たちが彼の心を他の神々の方へ向けたので、彼の心は父ダビデの心とは違って、彼の神、主と全く一つにはなっていなかった。ソロモンはシドン人の神、アシュタロテとアモン人のあの忌むべきミルコムに従った。こうしてソロモンは主の目の前に悪を行い、父ダビデのようには主に従い通さなかった。当時ソロモンはモアブの忌むべきケモシとアモン人の忌むべきモレクのためにエルサレムの東にある山の上に高きところを築いた。彼は外国人の自分のすべての妻のためにも同じようなことをしたので、彼女たちは自分たちの神々に香を焚き、生贄を捧げた。主はソロモンに怒りを発せられた。それは彼の心がイスラエルの神、主から移り変わったからである。主は二度も彼に現れ、このことについて、他の神々に従っていってはならないと命じておられたのに、彼は主の命令を守らなかったからである。それゆえ、主はソロモンに仰せられた。あなたがこのように振る舞い、私が命じた私の契約と掟等を守らなかったので、私は王国をあなたから必ず引き裂いて、あなたの家来に与える。しかし、あなたの父ダビデに免じて、あなたの存命中はそうしないが、あなたのこの手からそれを引き裂こう。ただし、王国全部を引き裂くのではなく、私のしもべダビデと、私が選んだエルサレムのために一つの部族だけをあなたの子に与えよう。こうして主はソロモンに敵対する者としてエドム人のハダデを起こされた。彼はエドムの王の子孫であった。ダビデがかつてエドムにいた頃、将軍ヨアブが戦死者を葬り登ってきてエドムの男子を皆撃ち殺したことがあった。ヨアブは全イスラエルと共に6ヶ月の間そこにとどまり、エドムの男子を皆立ち滅ぼした。しかしその時ハダデは彼の父のしもべの数人のエドム人と逃げ去ってエジプトへ行った。当時ハダデは少年であった。彼らはミディアンを出立しパランに行き、パランから幾人かの従者を従えてエジプトへ行き、エジプトの王パロのところに行った。するとパロは彼に家を与え、食料をあてがい、さらに土地をも与えた。ハダデはパロにことのほか愛された。パロは自分の妻の妹、すなわち王妃タフペネスの妹を彼に妻として与えた。タフペネスの妹は彼に男の子、ゲヌバテを産んだ。タフペネスはその子をパロの宮殿で育てた。ゲヌバデはパロの宮殿でパロの子供たちと一緒にいた。さて、 肌ではダビデが彼の先祖たちと共に眠ったこと、また将軍ヨアブも死んだことをエジプトで聞いた。ハダデがパロに、私を国へ帰らせてください、と言うと、パロは彼に言った。あなたは私に何か不満があるのか、自分の国へ帰ることを求めるとは。すると答えた。違います。ただ、とにかく私を帰らせてください。神はまた、ソロモンに敵対する者として、エリアダの子、レゾンを起こされた。彼は自分の主人、ソバの王、ハダデエゼルの元から逃亡したものであった。ダビデがハダデエゼルの兵士たちを殺害して後、彼は人々を自分のところに集め、略奪隊の隊長となった。彼らはダマスコに行って、そこに住み着き、ダマスコを支配した。彼はソロモンの生きている間、ハダデの悪を行って、イスラエルに敵対し、イスラエルを憎んだ。こうして彼はアラムを支配していた。セレダの出のエフライム人ネバテの子ヤロバアムはソロモンの家来であった。彼の母の名はセルアといい、ヤモメであった。ところが彼も王に反逆した。彼が王に反逆するようになった事情はこうである。ソロモンはミロを建て、彼の父ダビデの町の破れ口を塞いでいた。ヤロブアムは手腕家であった。ソロモンはこの若者の働きぶりを見て、ヨセフの家のすべての役務を管理させた。その頃、ヤロブアムがエルサレムから出てくると、シロ人で預言者であるアヒアが道で彼に会った。アヒアは新しい外套を着ていた。そして彼ら二人だけが野原にいた。アヒアは着ていた新しい外套をつかみ、それを十二キレに引き裂き、ヤロブアムに言った。十キレを取りなさい。イスラエルの神、主はこう仰せられます。見よ、私はソロモンの手から王国を引き裂き、十部族をあなたに与える。しかし、彼には一つの部族だけが残る。それは、私のしもべダビデと、私がイスラエルの全部族の中から選んだ町、エルサレムに免じてのことである。というのは、彼が私を捨て、シドン人の神、アシュタロテや、モアブの神、ケモシュや、アモン人の神、ミルコムを拝み、彼の父ダビデのようには、彼は私の見る目にかなうことを行わず、私の掟と定めを守らず、私の道を歩まなかったからである。しかし、私は彼の手から王国全部を取り上げない。私が選び、私の命令と掟等を守った私のしもべダビデに免じて、ソロモンが生きている間は彼を君主としておこう。しかし、私は彼のこの手から王位を取り上げ、十部族をあなたに与える。神の子には一つの部族を与える。それは、私の名を置くために選んだ町、エルサレムで、私のしもべダビデが私の前にいつも一つの灯火を保つためである。私があなたを召したなら、あなたは自分の望む通りに王となり、イスラエルを治める王とならなければならない。もし私が命じるすべてのことにあなたが聞き従い、私の道に歩み、私のしもべダビデが行ったように、私の掟と命令等を守って、私の見る目にかなうことを行うなら、私はあなたと共におり、私がダビデのために建てたように、長く続く家をあなたのために建て、イスラエルをあなたに与えよう。このために、私はダビデの子孫を苦しめる。しかし、それを永久に続けはしない。ソロモンはヤロブアムを殺そうとしたが、ヤロブアムは立ち去り、エジプトに逃れ、エジプトの王、シシャクのもとに行き、ソロモンが死ぬまでエジプトにいた。ソロモンのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、および彼の知恵、それはソロモンの業績の書に記されているではないか。ソロモンがエルサレムで全イスラエルの王であった期間は40年間であった。ソロモンは彼の先祖たちと共に眠り、彼の父、 ダビデの町に葬られた。彼の子レハブアムが代わって王となった。と、第11章はここまででございます。今回の一章、驚きですね。ソロモンが、知恵あるソロモンが、実はね、ダビデと同じように非常にたくさんの女を愛してしまっていたと。それによってね、他の神を拝んでしまったりなんだりっていうことが起きてしまってね、もう信じられないですね。やっぱりこう、なかなか完璧な人間というものはこういないものなんでございますね。こう、うちらがね、こういろんなことの罪を犯してしまうのもこれで納得がいくかなぐらいの、まさかまさかの展開ですよ。こういうことがね、やっぱり起きるわけですね。いかにイエス・キリストがすごいのかっていうのがね、こういうところを読んでいてもついつい頭をよぎってしまいますね。いやー、衝撃的な一章でしたが、皆様はどう感じましたでしょうか。またね、ワイクさんがコメントをたくさんくださいまして、また今回もなかなか一件一件返すことができないので、ここで感謝を述べさせていただきますが、本当に、隣のお家の建築中のね、トンカントンカンという音がこの朗読中に、入ってしまって、非常にね、お聞き苦しい点もあると思いますが、どうぞどうぞ、この録音事情、自宅で録音しているというね、毎日読むためには、そうそう毎回毎回スタジオを借りてとか、そういうことはできないのでね、そういうのを理解して聞いてくださると嬉しく思いますので、これからもトンカントンカンという音とともに、ぜひぜひ一日一章ずつ聞いていっていただけたら、これ嬉しく思います。ということで、本日はここで締めさせていただきたいと思います。本日は長くなってしまいましたが、最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。それでは、梅梅梅サーティーでした。